宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第130回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているので、まずご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。まず風邪は治りましたか？マイマイが風邪をひくと声でわかる気がします。さて、来月になったらチョコを要求するお便りを送るつもりでしたが、ライブに行けばもらえるのか。これは私に来いと言っている気がする。現在行けるように調整中です、とのことです。ありがとうございます。はい、まず風邪はですね、だいたい治りました。なんか風邪ってどこから引いてどこから治ったかって、なんかこう分かんないんですね。いつの間にか消えている、そんな気がします。そして風邪をひくと、まず咽頭、喉頭、扁桃を気管支に来るという、いや、鼻水とか鼻づまりとかそういう症状もないわけじゃないんですが、だいたい喉に来ます。そしてあまり頭痛というものにはなったことがないです。というわけで声に影響が出てしまうわけですね。いや、声を商売にするものとしていかがなものかと思いますが、そんな感じです。そして来月になったらチョコを要求するお便りですね。要求するっていう表現はいかがなものかと、なんだかよくわからないけれども危険な匂いがする気がします。まあ、チョコはですね、美味しい食べ物ですね。宮永も大好きです。そして2月といえばやっぱりチョコレートの季節でございますね。恵方巻きも大好きだけど、でもライブの日程が日程なので、チョコレートっぽい危険物をご用意してお待ちしたいと思います。ご都合合いましたらぜひぜひ来てくださいね。調整ありがとうございます。ところでね、今日ね、恵方巻きならぬ恵方サブっていうのをサブウェイで出すらしいっていう情報を聞いたんだけれども、まあ、なんか特別なものなんじゃなくって、普段の倍のサイズのサンドイッチを恵方サブと売り出すらしいです。でもさ、普段さ持って帰るときさ、長いサイズさ半分にカットされて入ってるんだよね。長いまんま入れてくれるのかしら。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして宮永舞です。さてさて、今週の一冊、今週はですね、森見富彦さんの狐の話という本を読んでみました。この森見富彦さんはですね、夜は短し歩け乙女とか、四畳半神話体系とか、 宇宙天家族とかアニメ化されてる作品も書いてらっしゃるので、ご存知の方も多いかと思います。そしてその辺は宮永も読んでおりました。今のところ宮永が読んだ作品は他のものも含めて京都が舞台ですね。で、まあアニメ化されたりしているのはどちらかというとライトかつコミカルなメジャーな感じのお話ですかね。まあメジャーなあたりばかり読んでいたっていうことかもしれないです。作品の特徴としては全体的にちょっと時代を感じるようなものが多いかな。うん、偽電気ブランだったり赤玉ポートワインだったり、うん、なんかそういうあたりがちょっと気になったりしておりました。赤玉ポートワインって何とか思って初めてそれを見た時はちょっと感動したりね。はい。で、今回のこの狐の話なんですけれども、今回は関係あるのかないのかな連作短編集になっておりました。いやね、あのね、同じ名前のお店が出てくる。とにかくそのお店と、そのお店の人と、あととある人とみたいな感じで、少しずつなんかつながってるような、似てるような、似てないような、多分この人は同一人物でいいんだよね、いいんだよねみたいな、なんか時代がずれてる、時期がずれてるってことなのかなとか思ったりもしたんですけれども、それともパラレルワールドみたいな。とにかく狐のお面と狐に似ている獣と、あとは骨董品とお社にまつわるお話です。とりあえず感想、夜外を歩くのがちょっと怖くなるような、なんかこうひたひたした雰囲気のお話でございました。うん、次はもっとなんか、なんていうか、底抜けに明るい本を読もう。そうしよう。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道寄り道。いやですね、まあ最近ね、寒いですよね。まあ冬だからね、当たり前なんだけれども、でお散歩もまあしてますね。お散歩というか長距離徒歩移動というか進軍というか、まあずんずんずんずん歩いていってしまうので、あっという間に4つ5つぐらいだと、あの電車の駅分歩いてたりしてしまうんですけれども、まあでもね、そんな宮永でも体が冷えればカフェでほっこりまったりしたりとか、あとはですね、今日は歩くの寒いなって思ったらカフェでまったりと本を読んだりとか、ぼーっとしたりもするわけですよ。というわけで、今日はですね、宮永のお気に入りのお店をいくつかというかカフェについて語ってみようかなと思います。はい、まあ一番お気に入りはですね、前行ったことあるかもしれないけれども、ルノアールですね。銀座ルノアールって書いてあったりするのかな。うん、まあブレンドコーヒーが520円、ホットティーが550円、これだけ聞くと正直喫茶店としてもうお安い方とは言えない。まあ、ちなみにあのお花で通ってる銀河堂という、あのこれはもう純喫茶店ですけれども、コーヒー380円でございます。まあでもね、ルノアールのいいところっていうのは、とにかく長居できるっていうか、長居すること前提にお店の方も考えてくれてるってことじゃないかなと思います。お店に入ると割とゆったりした座席にご案内いただけて、そしてお水が出てまいります。そして注文した飲み物も出てまいります。 それが終わった頃になぜか注文していませんが、ほうじ茶も出てきます。いや、普通さ、飲み終わったら、まあ、お下げしますとか、あとお水ね、次に来てくれるけど、なんか、はよ帰ったら、みたいな雰囲気になっちゃうようなお店もあったりするじゃないですか。これがですね、お茶が出てきちゃうという。で、電源も使えるし、フリーじゃないけど、Wi-Fi も準備されてることが多いし。あと、場所によるんだけれども、オフィス街、ビジネスマンが多いなみたいなところのお店だと、お仕事できちゃう完全にデスク調になっている、そういう場所があるお店もございます。結構ね、お世話になりました。というわけでルノワールは3時間以上そこにいるなって思ったら、ほぼルノワールを探して入っちゃうという宮永お気に入りのお店でございます。コーヒーの味が気に入ってるのはドトールコーヒーショップかな。こちらはブレンドが220円、本日コーヒーは250円ぐらいからでございます。ね、すごくね、ブレンドコーヒーが飲みやすい味だと思うんですよ。まあね、宮永ドトールコーヒーショップでアルバイトしたこともありますので、お気に入りというよりは一押しな部分もありますね。ミラノサンドとかね、ツナチェダーとか美味しいよね。で、あと電源あるとこも増えてまいりましたが、この時期はなんといっても受験生のお勉強をされてる方が多い。まあ長居すること前提で言ってるね、宮永が言うのもなんですけれども、いっぱいいらっしゃいますね。まあしょうがないか、割とねこの時期の風物詩かもしれません。あとはね、そうだね、スターバックスコーヒーはたまに行きます。でもね、スターバックスに物申したいのはね、ショートとかトールとかね、そういう名前をさ、日本にさ、めっちゃ浸透させたお店だなって思うのね。SML じゃなくなっちゃったんだよね。でさ、だからさ、ドトール行ってもショートって言ってる人がいるんだよね。でもドトール S ですから、みたいな。あ、タリーズもさ、ショートとかトールとかなんだよね。でさ、ショート、トール、グランデまでしか知らなかったんだけど、その上にベンティとかいうのがあるらしくて、いや、まだ全然見たことないし、頼んでる人も見たことないんだけど、500ml 超えらしいです。そんなにコーヒー飲める?だってさ、ペットボトル1本分だよ。1本分以上だよ。まあ、長居するって感じだったらいけるのかな?でもね、スタバのコーヒーはちょっとね、苦味が強め?な気がしておりまして、だからそのまま飲むのはちょっと苦手なんですよ。だいたいソイラテにしてます。そしてさ、お店のマークの女性、あれ見るとさ、なんでか知んないんだけど、ムーミンを連想するんだよね。いや、ムーミンそのものじゃなくて、ムーミンのお話に出てきた船のへさきについていた守り神の女神様の像、あれを連想します。あとね、やっぱりね、長い系で言うとベローチェ、これ毎年必ずお世話になっております。というのは、アニカレの、専門学校の卒業公演に毎年行くんだけど、昼公演と夜公演の間っていうのがね、微妙な時間が空くんですよ。で、その間って、立候会ホールで毎年やってるんだけど、発表会を。あその辺って土日に空いてるお店が本当に少なくて、なので、ベローチェの客席には講師、卒業生、在校生とか、見慣れた方がいっぱい、います。ここもね、なんかリーズナブルだし、割と客席がゆったりしてるので重宝しておりますね。他のカフェとかも行くんだけど、やっぱりなんか知ってるところの方が安心するっていうのはあるかもしれないかな。うんうん。でも最近はネットブック持って歩いてたりしないので、街で作業あまりしてないんだけど、というのはネットブックに入ってるのがですね、 XP だったからですね、危険だからですね、ネットには繋いでないと。ね、タブレットもパパのお風呂で重たいのがあるんですけれども、重たいから持ち歩かないと。まあ、ちなみに、マイママは iPad を、マイパパは iPad mini を愛用してます。娘より先進機器を持っている両親でございます。まあでも、お家で作業もするんだけど、やっぱカフェで作業するっていうのは、なんでか知らないけど、はかどるよね。だから、まあ、受験生が勉強するのに外に行くっていうのもちょっとわかる気がします。 あ、うちの劇団の先輩もね、台本読むのにカフェにいるっていう人結構います。まあでもお家で作業するときは、お菓子があって飲み物があればいいかな。なんかこうね、チョコとかちょっとしたつまめるものがあるとデスク作業ははかどるかなと思っております。はい、というわけで、夏になるとね、なんでか知らないけどあんまカフェ行かないんだけど、冬によくカフェにいる宮永でございます。というわけで、散歩のお供カフェを特集してみました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2月の14日土曜日にアイミックスエコダさんでのライブに出演させていただきます。時間は12時30分オープン、12時40分スタートです。2月14日ですので、チョコレートっぽい危険物とチョコレートっぽい曲をご用意してお待ちしております。チケットは2000円と別にワンドリンクをお願いします。ご都合合いましたらぜひぜひいらしてください。お待ちしております。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に